声の工法をお聞きの皆さん、こんにちは。声の多賀城ナウ CD 版令和6年8月号です。この CD は市の発行する広報誌多賀城ナウを朗読編集したものです。聞き終わりましたら郵送ケースに入れてCD 保護クッション袋と合わせてご返送ください。この CD のお問い合わせは、多賀城市総務部地域コミュニティ課、電話 368-2092 までお願いします。それでは、8月号の内容を紹介しましょう。トラックには歴史の風1300年スペシャル耕すプロジェクト、トラックさんは特集5万8000人が来場、第34回多賀城跡あやめ祭り大盛況のうちに幕を閉じましたと、古代米を知り人と人がつながります。中学生の熱い戦いがここにです。トラック4は市政情報、トラック5は多賀城ホットトピックス、トラック6は暮らしの情報、トラック7は健康ガイド、トラック8は相談窓口、トラック9は休日の診療です。それでは歴史の風1300年スペシャル耕すプロジェクトからお聞きください。トラック1を終了します。
耕すプロジェクト、多賀城創建1300年を盛り上げる民間の取り組み。多賀城創建1300年記念弁当、道のく多賀城うましもの弁当、販売中です。創建1300年を記念して、民間事業者主体で多賀城創建1300年記念事業実行委員会との連携企画として多賀城創建1300年記念弁当が作られたことから、6月18日にお披露目会を実施しました。古代の多賀城でも食されたとされる古代米、鮭、海藻をはじめ宮城東北の食をふんだんに盛り込んだお弁当となりました。お弁当を包む掛け紙にも工夫が凝らされ、復元中の多賀城南門の美しい写真の裏には、多賀城南門復元や歌枕の宝庫としての多賀城のあれこれエピソードが書かれています。食べておいしく見て楽しいお弁当は JR 仙台駅構内で1個税込み1500円で販売されていますので、ぜひお買い求めください。企画は一般社団法人食の宮城応援団、株式会社兼久ブラッドライン、株式会社ウェルネス白陽軒、素材提供事業者は有限会社兼井かまぼこ店は塩釜稲荷はんぺん、塩釜稲荷はんぺん三陸産昆布入り、多賀城味噌製造所味噌らの里は本市産古代米、ボンリー宮城株式会社は本市産古代米の炊飯、利権食品株式会社はふりかけるザクザクわかめ韓国風ごま油風味、有限会社東北市場は焼きしそ巻き仙台味噌宮城県産蜂蜜入り、 ほやと純米酒場まぼやは、ゆりあげさんしらすグラタンです。以上のうまし内容となっています。多賀城創建1300年記念事業、東北お祭りプロジェクト開催。多賀城は724年に創建され、陸奥の国府が置かれるなど、古代東北の中心でした。また、この多賀城では、東北各地から人々が訪れたことで、様々な文化の交流がありました。この東北お祭りプロジェクトでは、和太鼓アトアの体の芯にまで響き渡る和太鼓の音と、東北各地の伝統芸能の躍動感あふれる動きで、多賀城創建1300年を東北各地の人々と共に賑やかにお祝いします。日時は8月25日日曜日、10時から15時。場所は多賀城青鳥跡。費用は無料です。出演団体をお知らせします。和太鼓グループあとは、青森県からタッコカグラ、岩手県は金津流獅子踊り、宮城県は仙台すずめ踊り、福島県は福島わらじ祭り、秋田県は西もない盆踊り、山形県は長井黒獅子祭りの7団体、また市内からは仙台育英学園書道部、多賀城獅子踊り、多賀城太鼓が出演いたします。ぜひご来場ください。お問い合わせは、市民文化創造課文化創造係、電話 022-368-2084。 歴史の風、創建1300年スペシャル。西暦724年に作られた多賀城は、令和6年に創建1300年を迎えました。チャプター8、地下に眠る東北の古代史、発掘調査特集。西沢遺跡第40次調査で見つかった台所は、多賀城青鳥跡の東、谷を挟んだ高台で調査中の西沢遺跡で見つかった。直径が3メートル以上、大人の背丈に近い深さの大きな穴です。硬い地層をくり抜いて掘られています。土の断面の中ほどには、10世紀前半に大噴火した青森県の十和田湖の火山灰が降り積もっています。地層からは古代の焼き物がたくさん見つかっています。市川橋遺跡第106次調査で見つかった古代の道路と側溝は、多賀城インターチェンジ南東で見つかりました。古代の多賀城では、東西南北の縦横に道路網が整然と作られていました。多賀城創建1300年に向け、歴史の風を拡大し、歴史の風創建1300年スペシャルをお届けしています。令和6年1月号から令和7年1月号までを予定しています。お問い合わせは、埋蔵文化財調査センター、電話 368-0134。
特集、5万8000人が来場。第34回多賀城跡あやめ祭りは、大盛況のうちに幕を閉じました。来場いただいた皆様、ありがとうございました。ここでは、祭りの様子の一部を紹介します。人気アニメ番組、サザエさんが、今年3月に本市を訪れたご縁により、サザエさん一家があやめ祭り開幕式に来てくれました。多賀城踊りやじゃんけん大会、写真撮影会など、さまざまなイベントに参加いただき、 来場者を楽しませてくれました。また5年ぶりに友好交流都市物産展示販売会が復活しました。福岡県の太宰府市、山形県の天童市、奈良県の奈良市、岐阜県の大垣市の名産品を販売しました。あやめ俳句大会入選作品。第34回多賀城あやめ祭りの開催に合わせて実施したあやめ俳句大会は、市内県内はもとより全国から一般の部381句、小中学生の部1532句の投句がありました。令和6年度全国市町村あやめサミット連絡協議会、あやめサミット in 多賀城が6月20日21日に開催されました。あやめを慈しむ市町村があやめの調査研究及び市町村相互の交流を促進し、あやめを通じた個性豊かな町づくりにつなげることを目的に、全国11の市町村で構成している協議会です。本協議会では災害時の自治体間の相互応援に関する協定を締結しており、東日本大震災の際には加盟市町村から多大なる支援をいただきました。光のインスタレーション多賀城2024、6月19日から21日までの3日間で開催された光のインスタレーション多賀城2024では、4万人もの来場者が訪れ、幻想的な城内を楽しんでいました。古代米を知り、人と人がつながります。市内小学校全校合同で古代米の田植えを実施しました。6月5日水曜日に古代米の田植えを行いました。今年は多賀城創建1300年を記念して、市内6つのすべての小学校の5年生550人がすべて集い、合同で田植えを行いました。この取り組みでは、本市の特産品である古代米の稲作体験を通して多賀城の歴史や食文化を知り、また食べ物が食物、生物、命とつながっていることを同時に学びます。田植えをする体験だけではなく、古代米生産者や地元の事業者など、たくさんの人の思いや意味を込めたもので、次の世代へつなぐ、つなげる事業ともなっています。本市では中小企業地域資源活用促進法に基づき、古代米の加工群をテーマに、ふるさと名物応援宣言を行い、市内外で新しい商品が誕生し続けています。古代米使用オランダせんべいお披露目会。本市とは東日本大震災での支援を契機として、災害時相互応援に関する協定を締結するなど関わりが深い、山形県酒田市に本社を置く酒田米菓株式会社から、多賀城創建1300年を記念し、本市産の古代米を使用した古代米オランダせんべいが発売されています。2月27日火曜日に古代米を使用した古代米オランダせんべいのお披露目会が開催されました。古代米新メニューお披露目会。4月3日水曜日に東北歴史博物館に新たにオープンしたアンドサンで古代米新メニューお披露目会が行われました。古代米を活用した新メニューとして、多賀城カレー、多賀城グリーンカレー、古代米ソフトクリームが新たにお披露目されました。中学生の熱い戦いがここに。令和6年度仙台北地区中学校総合体育大会陸上水泳駅伝及び令和6年度大河原地区、名取市、岩沼市、多賀城市、宮城郡、富谷黒川地区中学校総合体育大会 新体操が開催されました。令和6年度仙台北地区中学校総合体育大会は6月13日に陸上、6月18日に水泳、7月4日に駅伝がそれぞれ行われました。また新体操は令和6年度大河原地区、名取市、岩沼市、多賀城市、宮城郡、富谷黒川地区中学校総合体育大会として6月15日に行われました。今大会から陸上、水泳、駅伝は仙台北地区の塩釜市、富谷市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大里町、大平村との共催となりました。また新体操は白石市、名取市、岩沼市、富谷市、大和町、七ヶ浜町との共催となりました。選手たちはこれまでの練習の成果を発揮しようと熱い戦いを見せてくれました。新たな非課税世帯等及び定額減税を補足する給付事業の発送時期について、国の総合経済政策に基づき令和5年度住民税所得割課税であった世帯が令和6年度住民税非課税もしくは令和6年度住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付及び定額減税を補足する給付として、定額減税の実施と合わせて以下の一連の給付を実施します。給付金の種類、物価高騰対策重点支援給付金、令和6年度非課税世帯等、物価高騰対策重点支援給付金、令和6年度子ども加算、定額減税補足給付金、調整給付金。発送時期は対象となる人には8月上旬ごろに本市から確認書を送付します。交付対象者や給付額についてはコールセンターへ問い合わせてください。給付金専用コールセンター、電話 368-7101、 この電話は給付金に関する問い合わせのみになります。受付時間は8時30分から17時15分。なお、土曜日、日曜日、祝日は除きます。10月6日日曜日は、多賀城市長選挙の投票日。市長選挙は、今後の市政の方向を左右する私たちにとって最も身近で重要な選挙です。家族や友人とみんなで投票に行きましょう。10月24日に任期満了となる多賀城市長選挙の日程は次の通りです。告示日、立候補受付日9月29日日曜日、投票日10月6日日曜日7時から20時まで、期日前投票、不在者投票、仕事や旅行などで当日投票できない人は期日前投票を利用しましょう。期日前投票は9月30日月曜日から10月5日土曜日、時間は8時30分から20時まで。問い合わせは選挙管理委員会事務局選挙係、電話 368-5139。
情報公開制度および個人情報保護制度について。情報公開制度、情報公開条例を制定し、市の保有する情報を広く一般に公開しています。個人情報保護制度、市が取り扱っている個人情報は本人であることを証明する書類、運転免許証などの提示と請求書に氏名や知りたい個人情報の内容などを記入することにより、自分自身の情報開示を請求することができます。令和5年度の開示状況など、 詳しくは問い合わせてください。問い合わせ総務課総務法令係、電話368-2194。熱中症特別警戒アラート発表時の対応について、国から熱中症特別警戒アラートが発表された際に、市は次のとおり対応します。熱中症特別警戒アラートとは、4月第4水曜日から10月第4水曜日までの期間中、都道府県内すべての暑さ指数情報提供地点において、翌日の最高暑さ指数 WBGT が35予測値に達する場合などに発表されます。1、熱中症特別警戒アラートが発表された時の周知方法について、市ホームページ、市防災情報アプリ、市公式 SNS、LINE、Facebook、X、旧 Twitter、防災メール、防災行政無線、データ放送によりお知らせします。2、熱中症特別警戒アラートが発表されたときにクーリングシェルターを開放します。次の施設をクーリングシェルターに指定しています。開設期間、10月23日水曜日まで。対象施設、市庁舎、文化センター、宮城生協多賀城店、高砂店、大城店、ファミリーマート、多賀城八幡店、多賀城笠上店、多賀城鶴ヶ谷店、多賀城高橋二丁目店、多賀城山王店、多賀城育英高校前店、多賀城栄店、多賀城富ヶ谷店。開設時間や受け入れ可能人数など詳しくは問い合わせてください。問い合わせ環境施設課資源環境係、電話368-4126。3、公共施設の利用、熱中症による重大な健康被害を防止するため、運動を主な目的とした次の公共施設について利用中止とします。対象施設、総合体育館集会室を除く大城地区公民館、市民テニスコート、多賀城公園野球場、市民プール、中央公園多目的グラウンド A、B、山王地区公民館体育館テニスコート、中央公園サッカー場。ここまでの施設所管部署問い合わせ先は、障害学習課障害学習係、電話368-2444、障害学習課社会教育係、電話368-2445。サンミライ多賀城イベントプラザステップ、地域コミュニティ課市民活動推進係へ、電話368-2091。屋内ゲートボール場健康長寿課健康推進係へ、電話368-1493。児童手当が拡充されます。3歳未満の第1子と第2子は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは10,000円、第3子以降は全期間で30,000円に拡充されます。 詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、子ども政策課、子育て支援係、電話 368-1606。 スマートフォン講習会を開催します。各地区公民館でスマートフォン講習会を開催します。今回はぜひ知っておきたいスマートフォンの安全な使い方や、今後役に立つおすすめの機能やアプリについての講座を揃えました。講習会で使用するスマートフォンは市で用意します。スマートフォンを持っていなくても参加できます。回数制限はありませんので、何度でも受講可能です。コースや開催日時など詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、企画課 ICT 推進室、電話 368-2160。 精神科医からのアドバイス、幸せにつながるセルフケア。令和6年度心と体の健康づくり講座。日々の生活の中で気持ちが楽になる考え方のコツや、心の不調の気づき、気づいた時の対処法など、心のセルフケアについてお話しいただきます。日時8月31日土曜日、14時から15時30分、受付は13時30分から。場所、市民会館展示室、文化センター内。講師、加賀谷俊介氏。対象、市民または市内に在勤在学している人。定員80人程度。費用無料。申し込み8月23日金曜日まで、市公式 LINE または保健予防係へ電話。問い合わせ、健康長寿課保健予防係、電話 022-368-1494。 多賀城市民夏祭り、ザ・祭り in 多賀城。多賀城の夏の風物詩である多くの市民が一丸となって作り上げる多賀城市民夏祭りが開催されます。日時8月24日土曜日、13時から。小雨結構、好天時中止。場所、陸上自衛隊多賀城駐屯地。一般来場者の車両入場は正門のみとなりますので、注意してください。問い合わせ、多賀城市民夏祭り実行委員会、多賀城七ヶ浜商工会。電話 365-7830。 市民プール臨時休館。施設メンテナンスのため臨時休館します。休館日8月28日水曜日から9月4日水曜日。問い合わせ、市民プール、電話365-3232。 多賀城東武線 UI バス、お盆期間の運行ダイヤについて。お盆期間中、8月13日火曜日から16日金曜日までは、土日祝日と同じ休日ダイヤでの運行となります。ご利用の際には注意してください。問い合わせ、株式会社都央バス塩釜営業所、電話 365-5161。 都市計画課都市計画係、電話 368-4241。
多賀城ホットトピックス、皆さんの身近な話題を 多賀城ナウに寄せてください。地域コミュニティ課広報校長係、電話368-2092。ナイスショットで優勝へ。第27回宮城県ジュニアゴルフ選手権競技が5月6日表沢国際ゴルフクラブで行われ、男子11歳以下の部で好成績を収めた長谷川ライトさん、多賀城東小学校6年長谷川ルイトさん、多賀城東小学校3年と女子11歳以下の部で好成績を収めた宮内優香さん、多賀城東小学校6年の3人が本市を表敬訪問しました。男子11歳以下の部に参加し初優勝に輝いた長谷川ライトさんは、優勝できてとても嬉しいですと笑顔を浮かべながら話しました。3人は7月に那須小川ゴルフクラブで開催される決勝大会に出場する予定です。多賀城南門付近の清掃活動を行いました。6月9日多賀城南門付近で日赤多賀城地区奉仕団による清掃活動が行われました。午前9時から1時間程度行われた清掃活動には、日本赤十字社宮城県支部多賀城地区奉仕団第11分団の団員を中心に約50名が参加し、多賀城南門、多賀城碑、付近及び綾目園の清掃を行いました。当日は暑い中の作業となりましたが、そんな中でも多くのゴミを回収し、今年創建1300年を迎える多賀城市のシンボルである南門付近の美化活動に貢献しました。今後もこの活動を継続する予定です。引きこもりの理解と対応を知る。6月18日、市役所西庁舎6階会議室で、本市民生委員児童委員協議会が主催する引きこもり支援研修会が行われ、民生委員ら77人が参加しました。地域の相談業務を担う民生委員、児童委員が相談を受けた際に、次の支援につなげられるよう開催されたこの研修会では、宮城県仙台保健福祉事務所の職員を講師に招き、引きこもりの理解と支援について学びました。研修会後半のグループワークでは、講義を受けて感じたことなどを参加者同士で共有し、引きこもり支援に対する理解を深めていました。天童市からの贈り物、さくらんぼ。6月26日、友好都市である山形県天童市の観光果樹園連絡協議会から公立保育所の子どもたちにさくらんぼが贈られました。昨年の猛暑の影響で生育不良となる実が多く、さらに今年の収穫期も猛暑が続いたため、例年に比べて出荷量が大幅に減少するなど大変な状況の中、子どもたちに届けていただきました。天童市へ感謝の贈り物を贈呈した子どもたちは、楽しみにしていたさくらんぼをおやつの時間においしく食べました。みんなで命を守る訓練。東日本大震災を教訓に、自力で避難することが難しい 未就学児の命を守ることを目的として、多賀城市八幡保育所、多賀城鈴の花保育園、多賀城小原保育園が合同で大規模災害を想定した避難訓練を6月28日に実施しました。防災士資格を持つ郵便局長、地域住民、事業所などと連携して約50人の園児が各施設から地区の高台にある末の松山まで避難者などで避難した後、八幡公民館で備蓄品の試食や仮設トイレの模擬体験をしました。参加者は地域で連携して子どもの命を守る訓練の大切さを再確認していました。魅力あふれるスケートパークに、中央公園にスケートパークを整備するにあたり、6月30日、7月3日に多賀城駅前公園でスケボーワークショップが行われ、小中学生など延べ36人が参加しました。小木堂式スケートボードスクール代表の小木堂森高氏らを講師に招き、実演や体験会も交えながらの開催に、子どもたちはうまく滑るコツや感覚をつかんでいました。参加者からは、出来上がるのが楽しみ、スケートパークには冷暖房があると嬉しいなどの声が寄せられ、新しい施設の完成への期待が高まっていました。
暮らしの情報、全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達試験、危機管理課防災減災係、電話368-2079、緊急時における市民への迅速かつ確実な情報伝達を目的とした全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達試験が実施されます。これに伴い、本市でも試験情報を受信すると、防災行政無線同方系から試験放送を行うとともに、防災アプリや防災メールなどに試験配信を行います。日時8月28日水曜日11時です。救急医療週間、多賀城消防署、電話355-9704。9月9日は救急の日です。その119番、本当に緊急ですか？救急車の出動件数は全国的に増加傾向です。本市を含む塩釜地区消防事務組合も例外ではありません。蚊に刺され、かゆい、爪を切りすぎた、病院へ行く手段がないなど、緊急性のない場合でも救急車が要請されています。救急車や救急医療は限りある資源です。本当に救急車を必要とするものなのか、119番通報する前に考えてください。助かるはずの命が助からない事態にならないよう、救急車の適正な利用をお願いします。迷った時はシャープ7119、大人救急電話相談やシャープ8000、子ども夜間安心コールを利用しましょう。市営住宅入居者募集、宮城県住宅供給公社、電話 224-2222 0014、市営住宅の入居者募集を9月に実施します。詳しくは広報多賀城9月号を確認してください。8月30日金曜日から本市都市計画課で申し込み用紙を配布します。認知症高齢者等見守りシール活用事業、介護障害福祉課介護支援係、電話368-1498。行方不明となった認知症の人などができるだけ早く自宅や家族の元に戻れるよう、個人情報を保護しつつ行方不明者の身元を確認できる安心シール、QR コードが印刷されたラベルシールを交付しています。対象、市内に住所を有する認知症などにより行方不明になる可能性のある人。交付内容、安心シール30枚セット、対戦ラベル20枚、蓄光シール10枚。費用無料、初回交付時のみ。介護・障害福祉課の窓口で申請し、利用決定後に登録が必要です。児童扶養手当および特別児童扶養手当更新の手続き。子ども政策課子育て支援係、電話368-1606。期間、1、児童扶養手当現況届、8月1日木曜日から30日金曜日。2、特別児童扶養手当所得状況届、8月13日火曜日から9月11日水曜日。土曜日、日曜日、祝日を除く。お盆中も市役所は開庁しています。時間、8時30分から17時15分。臨時窓口開設日時、8月24日土曜日と8月25日日曜日は9時から12時。8月22日木曜日と8月23日金曜日は17時15分から19時です。年金受給者に必要な手続き。仙台東年金事務所、電話257-6111。年金証書などをなくしたとき、再発行ができます。年金証書は各種届出や年金相談の際に必要です。なくなったとき、遺族は年金受給権者死亡届を提出してください。届出が遅れ、年金を多く受け取った場合には、後日返金が必要です。問い合わせ、基礎年金番号が確認できるものを用意し、年金事務所または年金相談センターの相談窓口へ、まずは電話で問い合わせてください。本人以外が窓口で手続きをする場合は、専用の委任状が必要です。委任状や様式は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。8月の納付、収納課収納係、電話368-1481。納期、市県民税第2期、国民健康保険税第4期、後期高齢者医療保険料 第2期、介護保険料第3期、納期限9月2日月曜日。口座振替が便利です。振替8月26日月曜日、再振替9月10日火曜日です。
健康ガイド、みんなで食育、知っとく栄養プチ情報、旬の食材をお得に食べよう。枝豆は茹でずに蒸し焼きやレンジ調理がおすすめ。暑い日が続き、ビールがおいしい季節になりましたね。枝豆はアルコールを分解してくれ、タンパク質も多く含まれているので、おつまみに適しています。茹でるときに鍋ではなく電子レンジやフライパンを活用すると、ビタミンやむくみを取るカリウムの流出を防げるのでおすすめです。電子レンジで簡単、塩昆布枝豆。材料2人分、枝豆生250g、塩昆布小さじ1。作り方、丸1、枝豆を流水でもみ洗い、軽く水気を切っておく。丸2、枝豆をボウルに入れ、ふんわりラップをかけたら3分程度加熱する。加熱時間はお好みの硬さに応じ調整。丸3、枝豆と塩昆布をビニール袋に入れ軽く揉む。丸4、一晩冷蔵庫で冷やしたら完成。フライパンで簡単、蒸し焼き枝豆の作り方。材料2人分、枝豆生250g、塩小さじ1、オリーブオイル小さじ1、すりおろしにんにく、ブラックペーパー少々。作り方、丸1、枝豆を流水でもみ洗い、軽く水気を切って塩をもみ込んでおく。丸2、フライパンに枝豆とすりおろしにんにく、オリーブオイルを入れ、枝豆に焼き目をつける。丸3、フライパンに蓋をし、とろ火で約5分蒸し焼きにする。丸4、蒸し焼きにした枝豆にブラックペーパーを振って完成。オリーブオイルの代わりにごま油やマヨネーズを加えたり、ブラックペッパーの代わりに青のりを加えるなど、アレンジしてもおいしいですよ。栄養価、さや付き 250g、加食分 138g、エネルギー 173kcal、タンパク質 16.15g、脂質 8.56g、炭水化物 12.1g。問い合わせ、健康長寿課保健予防係、電話 368-1494。 暮らし健やかに、合理的な配慮を知ろう。障害者差別解消法。この法律は、障害のある人に合理的配慮を行うことなどを通して、障害の有無にかかわらず、すべての人が平等に尊重される共生社会の実現を目指しています。市役所や会社、商店などの事業者が、障害のある人に対して正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。障害のある人とは、各種障害者手帳の有無にかかわらず、心や体の働きに障害、難病に起因する障害も含む。ある人で、社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人を指します。合理的な配慮とは、行政の窓口や 商品やサービスを提供する店舗などの場面において、障害のある人から何らかの対応を必要としていると医師に伝えられたときに、社会の中にあるバリアを取り除くために、負担が重すぎない範囲で対応することです。自分で書くことが難しいと伝えられた際に、意思を確認しながら書類を代筆する。手が届かない商品を取ってあげる。段差がある場合にスロープなどを使って補助するなどが考えられます。ヘルプマーク、内部障害や難病など外見からは分かりにくい障害などを抱えている人への援助や配慮を促すストラップです。本市でも希望者に窓口で配布しています。問い合わせ、介護障害福祉課障害福祉係、電話 368-1478。
8月の相談窓口、市役所に視聴者2階市民相談室で。相談は無料です。消費生活相談、市民相談、平日午前8時30分から午後5時、生活相談窓口の紹介です。人権相談、19日月曜、午前10時から正午、午後1時から3時、差別・虐待の相談、予約制です。行政相談、13日火曜午前10時から午後1時公共機関の苦情や要望です。法律相談、21日水曜午前11時から正午、午後1時から4時、弁護士による相談、予約制です。ここまでは地域コミュニティ課へ。電話 368-2092。 高齢者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、各地域包括支援センターで。中央地区、電話 368-6350。 中部地区、電話 309-3950。 東部地区、電話363-4055。 成人健康相談、8月5日月曜、6日火曜、9月3日火曜、4日水曜、市役所西庁舎601-602会議室で。8月24日土曜、中央公民館で。8月29日木曜、山王地区公民館で。時間は午前9時から11時15分です。健康づくりや生活習慣予防、予約制です。健康長寿課へ。電話 368-1494。 多賀城子育てホットライン、子ども家庭センター、電話 368-1021。 基幹保育所子育て相談、平日午前9時30分から午後4時、しびき保育所 電話 368-9887、 桜木保育所電話 794-7253、 子育てコンシェルジュ何でも相談、8月12日、19日、26日、9月2日、9日、月曜、予約制です。スクッピー広場、電話 355-7085、 児童生徒の不登校、悩み相談、面接相談、火曜、午前10時から午後3時、電話相談、平日、午前10時から午後4時、障害学習課内青少年育成センター、電話 368-2457、女性の相談、24時間対応、DV やストーカー被害、多賀城交番、電話 362-1934、母子父子家庭などの特別相談、15日木曜、宮城県母子父子福祉センター、電話 295-0013、 障害者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、相談支援事業所けやき、電話 362-7872、障害児相談、平日午前8時30分から午後5時15分、児童発達支援センター太陽の家、電話 365-2861、 各種検査、8月7日水曜午前9時から11時30分、23日金曜午後1時から3時30分、9月4日水曜午前9時から11時30分、 HIV 抗体検査、クラミジア抗体検査、梅毒抗体検査、肝炎ウイルス検査、骨髄バンク登録、予約制です。塩釜保健所、電話 363-5504。
続いて休日の診療です。内科小児科、日曜祝日午前8時45分から11時30分、午後1時から4時30分。土曜は小児科のみ、午後6時30分から9時30分。塩釜地区休日休館診療センター、電話 366-0630。 歯科、日曜祝日午前9時から午後3時。8月4日、多賀城市中央の佐々木歯科クリニック、電話 389-1777。 11日、松島町高木のファミリア歯科、電話 355-6860。 12日、多賀城市八幡の仲良しデンタルクリニック、電話 366-8241。 18日、松島町高木の ABE デンタルオフィス、電話 353-9980。 25日、塩釜市玉川の 玉川歯科医院、電話 366-5155。 宮城県大人救急電話相談は、休日夜間の急病の応急方法を電話で教えます。平日午後7時から翌朝午前8時、土曜午後2時から翌朝午前8時、日曜祝日は24時間です。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは電話シャープ7119、プッシュ回線以外の固定電話からは電話706-7119。宮城県子ども夜間安心コールは、子どもの急病の応急方法を電話で教えます。毎日午後7時から翌朝午前8時、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは電話シャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話からは電話 212-9390。 以上、健康ガイドでした。
令和6年6月末現在の人口と世帯数です。人口は62,103人、世帯数は28,746世帯でした。最後にお願いです。視覚障害者用 CD 郵送袋で郵送された皆さんは、発行月25日までに必ず返却してください。 CD 郵送袋は限りがあります。返却されないと今後郵送ができなくなります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。編集発行は総務部地域コミュニティ課、朗読奉仕は朗読サークルアリンコの会でした。